12ページ、安全で災害に強い町。埼玉東部消防組合、消防職員を募集します。令和4年4月1日採用。問い合わせ。埼玉東部消防組合消防局、総務課、職員担当、電話212711。埼玉東部消防組合、組合構成首長、加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町。では、令和4年4月1日採用予定の消防職員採用試験を実施します。採用試験、消防理員、上級、中級、初級、採用予定人数は受験案内に掲載します。受験資格、上級、平成7年4月2日から平成12年4月1日生まれ、中級、平成9年4月2日から平成14年4月1日生まれ、初級、平成11年4月2日から平成16年4月1日生まれ。詳細な資格要件は受験案内に掲載します。受験案内申込書、1、消防局総務課及び各署所で配布。2、消防局ホームページからダウンロード。申し込み期間、7月8日木曜から8月5日木曜。申し込み方法、受験案内に掲載します。試験日、第1次試験9月19日日曜、第2次試験、第1次試験の合格者に通知します。試験会場、受験案内に掲載します。消防局ホームページの QR コードがあります。普通救命講習3を実施します。問い合わせ、杉戸消防署救急担当、電話330119。もし大切な人が目の前で倒れたら、あなたは何をしてあげられますか？救急車が来るまでの数分間、その時が命を救う最も大切な時間だと言われています。普通救命講習は、心肺蘇生法、AED、自動体外式除細動器を中心とした、私たちに何ができるのか、何をすべきなのかを一緒に学んでいく講習会です。日時、8月22日日曜、9時から12時。場所、埼玉東部消防組合、杉戸消防署、2階第1会議室。内容、心肺蘇生法、小児乳幼児、AED、自動体外式除細動器の使用方法など。対象、埼玉東部消防組合管内、加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町、4市2町の在住、在勤、在学の中学生以上の方。費用無料、定員10名。申し込み期間、7月22日木曜から8月21日土曜。受付時間、9時から17時。定員になり次第締め切り。その他、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員の減少または中止となる場合があります。検温、マスクの着用など、いくつか注意点がありますので、申し込みの際にお伝えします。また、応急手当、ウェブ講習も実施しています。詳しくは、 埼玉東部消防組合ホームページをご覧ください。交通事故被害者のご家族への援護金問い合わせ県交通安全対策協議会電話 048-825-2011 県防犯交通安全課電話 048-830-2955 埼玉県交通安全対策協議会では県内在住の交通維持などを対象に援護一時金を給付しています。交通維持とは交通事故陸海空すべての交通機関の運行により生じた事故により死亡または重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子どもを言います。給付対象者県内在住で令和2年4月1日以降に交通維持などとなった方交通維持などになった非現在18歳以下給付額子ども1人につき10万円1回のみ給付時期令和3年11月または令和4年5月提出期限令和3年11月給付分令和3年8月31日火曜まで令和4年5月給付分令和4年2月28日月曜まで申請書類暮らし安全課窓口総合案内学校などで配布提出先みずほ信託銀行浦和支店に郵送または持参さいたま市浦和区高砂 2-6-18 電話 048-822-0191 13ページ機能的で自然と調和した快適な街ポイ捨てのないきれいな街へ問い合わせ環境課環境保全担当電話 380401 町内各所でさまざまな清掃活動が行われきれいな街が維持されています。しかしながら一部の地域ではいまだに空き缶やタバコの吸い殻のポイ捨てなどが見られます。埼玉県ゴミの散乱防止に関する条例では何人もみだりにゴミを捨ててはならない第9条と規定されています。きれいな街を実現するため町、町民、事業者のそれぞれの立場でポイ捨てをしない、させないという自覚を持ちできることから始めましょう。町、環境改善に関する意識啓発を実施します。不法投棄防止の一環として看板の配布を行っています。詳しくは担当までお問い合わせください。看板の写真があります。土地所有者所有する土地にゴミが捨てられないように適切に管理する責任があります。空き地の管理も土地所有者の責任です。雑草が繁茂し不法投棄や火災の危険も高まるため適正な維持管理に努めてください。自身での除草などが困難な場合は業者などに依頼して有料で除草してもらう方法もありますのでご検討ください。事業者事業活動を行うにあたりゴミの散乱の防止に努めましょう。町民自らゴミの散乱の防止に努めるとともに屋外で自分が出したゴミを持ち帰りまたはゴミ箱に正しく廃棄してください。喫煙をする方 屋外で喫煙するときは、吸い殻を定められた場所に廃棄してください。吸い殻のポイ捨ては、火災へつながる危険がありますので、絶対にやめましょう。ペットの飼い主。ペットを同伴して外出するときは、排泄物を処理するための用具を携行し、ペットが排泄したとき、適正に処理してください。節電にご協力をお願いします。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話380401。地球温暖化防止のため、今年の夏も引き続き節電へのご協力をお願いします。家庭でできる節電メニューをご紹介しますので、無理のない範囲で節電に取り組んでみませんか？エアコン、室温28度を心がけましょう。すだれやよしずなどで窓からの日差しを和らげましょう。無理のない範囲でエアコンを消して扇風機を使いましょう。冷蔵庫。冷蔵庫の設定を強から中に変え、扉を開ける時間をできるだけ減らし、食品を詰め込みすぎないようにしましょう。食品の傷みにご注意ください。照明。日中は不要な照明を消しましょう。テレビ。省エネモードに設定するとともに、画面の輝度を下げ、必要な時以外は消しましょう。炊飯器。早朝にタイマー機能で1日分まとめて炊いて、冷蔵庫や冷凍庫に保存しましょう。温水洗浄便座。温水のオフ機能やタイマー節電機能があれば、これらを利用しましょう。温水便座に温水のオフ機能やタイマー節電機能がなければ、コンセントからプラグを抜いておきましょう。待機電力。電気製品はリモコンの電源ではなく、本体の主電源を切りましょう。長時間使わない機器はコンセントからプラグを抜いておきましょう。熱中症など体調管理にはご注意ください。アイドリングストップを心がけましょう。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話380401。埼玉県生活環境保全条例により、自動車の運転者に対して駐停車中のアイドリングストップ、自動車の駐停車時にエンジンを止めることが義務付けられています。アイドリングストップの効果。窒素酸化物、浮遊粒子状物質による大気汚染の防止、二酸化炭素による地球温暖化の防止、騒音・悪臭の削減。県内のすべての四輪自動車、すべてガソリン車とした場合が、毎日10分間のアイドリングストップを行うと、1年間でドラム缶約93万本分の燃料が節約され、二酸化炭素が約12万トン削減できます。こんな時はアイドリングストップ。買い物などに出かけて駐車する時、車で人待ちする時、荷物の積み下ろしをする時、バス、タクシーが客待ちをする時、車中で休憩する時